ソルトレークシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第176回半基礎大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽は、モルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。ゴードン・B・ヒンクレ大館長がこの部会の司会を務めます。
末日
聖徒イエス・キリスト教会第176回半基礎大会の第4部会に皆さんを歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星中継で参加している皆さんにもご挨拶を申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、またオペレーターの方々に感謝いたします。また今朝は政府、教育、市の指導者も出席してくださっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはジョン・ロングハーストです。開会にあたり聖歌隊が主の御言葉はを歌いました。続いて祈りは魂のを歌います。開会の祈りは70人のカール・B・プラット長老です。開会の祈りの後、聖歌隊が天のお父様の愛を歌います。
Let me so soon sincere desire as the Lord has spoken. Our dearest Father in heaven,
愛する天の父様、この部会の最初にあたり、あなたの前に頭を垂れ、心を一つにして、またあなたの豊かな祝福に心から感謝をしています。また美しい聖歌隊に心から感謝します。私たちの心を高め、また私たちを豊かに満たしてくれました。またこの素晴らしいホールに集うことができ、また世界中の素晴らしい礼拝堂に集うことができて心から感謝をしています。天のお父様、あなたの御子に心から感謝します。その贖いに心から感謝します。またお父様、今日預言者、使徒、また使徒たちに、また家族たちに心から感謝します。また、貧困大官長とお二人の顧問の上に特別な祝福がありますように、そして御業を行うことができますように、そしてこの御業を追行することができますように、天のお父様、世界中の素晴らしい指導者たちがこの御業のために働いています。どうぞ平安がこの喧騒たる世の中にあって、空に人々の上にありますように。そしてあなたの祝福が、世界中の人々の上にあって、苦難に遭う人々の上に支えがありますように。そして末日生として、多くの人々に献身することができますように。また私たちの宣教師のために祈ります。あなたの特別な恵みを経て、宣教師の話を聞く人々、またその人々の心を開け、そしてあなたの御子がこの地上に加えた目的をよく知ることができますように、あなたの御霊がここに留まりますように、話す人、また私たち聞く者の上にも留まり、心を開いて、そして心を和らげることができますように、私たちがへり下ってあなたの御心を知り、より良いものとなることができますように、心から感謝申し上げます。素晴らしい祝福が本当に豊かに与えられていることに心から感謝し、イエスキリスト様の名によってお祈り申し上げます。アーメン。
これから大艦長会第一顧問のトーマス・S・モンソン艦長、続いて十二使徒定員会のエルトム・ペリー長老の話を聞きます。その後、管理ビショップリックのリチャード・C・エッチリービショップがお話しします。それから中央諸島教会会長会第一顧問のマーガレット・S・リファース姉妹がお話しします。リファース姉妹のお話の後、聖歌隊と皆さんで賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。その後、70人のアンソニー・D・パーキンス長老がお話しし、続いて十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老がお話しします。それから聖歌隊が主の住まわれるところの麗しさをを歌います。モンソン館長、
愛する兄弟姉妹、ここに集まっている方にも世界中の会場に集っている方にもお願いします。私がこのお話の責任をよく果たせるよう信仰を込めて祈ってください。1959年カナダのトロント日本部のあるカナダ伝道部の会長として赴任して間もない私は N ・エルドン・タナー兄弟に会いました。彼は著名なカナダ人で、私と出会ってほんの数ヶ月後に十二使徒定員会補助に召されました。後に十二使徒定員会会員に召され、そして4人の大艦長の顧問に召されました。初めて会った当時はカナダ横断パイプライン社の社長で、カナダカルガリーステークのステーク会長でした。初めて会った時にいろいろな話をしました。とりわけカナダの寒い冬について話しました。嵐が吹き荒れ、氷点下を下回る気温が何週間も続き、冷たい風のせいでさらに深く寒く感じることなどを話しました。そのような冬でもカナダ西部の道路はひび割れや痛みがほとんど、あるいは全く見られず、基本的に完全な状態に保たれています。逆にそれほど冬が厳しくない多くの地域では、道路にひび割れや痛みや穴が多く見られます。これはどうしてでしょうとタナー館長に尋ねました。答えはこうでした。それは土台がどれだけ深いかによるんですよ。道路を堅固で完全な状態に保つには、土台の層を厚くする必要があります。土台の深さが不十分だと、道路の表面は厳しい気候に耐えることはできません。タナー館長のこの言葉について、これまで何度も考えました。彼の言葉の中に人生に応用できる深い教訓が含まれていたからです。つまり、もし私たちに信仰という深い土台と真理に対する堅固な証がなければ、逆境の嵐が吹き荒れるときに耐えることが難しくなるということです。現世は試しの時期であり、天のお父様の身元に戻るためのふさわしさを証明する時期です。ですから、この試しの時期に試練に遭うのは自然なことです。試練は私たちを打ち砕き、魂にひびが入るかもしれません。それは信仰の土台と真理に対する証がしっかりしていないからなのです。一時的であれば他人の信仰や証に頼ることもできます。しかし、最終的には自分自身のしっかりした土台を築かなければなりません。そうしなければ人生の嵐に耐えることはできないのです。人生の嵐は様々な形でやってきます。例えば、強情な子供が 永遠の真理の道から離れ、過ちや失望の坂道を選んだことによって、悲しみや心痛を経験することがあるかもしれません。自分や愛する人が病気によって苦しみや死を経験するかもしれません。事故に遭い、辛い記憶が残ったり、命を落としたりするかもしれません。老いが進むと足元が危うくなり、死が忍び寄ります。死はしばしば、まだ人生半ばの人にも訪れ、幼い子供の笑い声を奪っていくことさえあるのです。トンネルの先に光が見えない時も、夜明けが来ないかのように思える時もあります。私たちは絶望している人の痛み、夢に敗れた人の失意、希望が打ち砕かれた人の落胆に取り囲まれています。ギレアデに入港があるではないかという聖書の言葉が聞こえてきます。私たちは自分の不幸を悲観主義という歪んだレンズを通して見ることがあります。そして自分は孤独だと感じるのです。こうした試練に耐えられる堅固な土台を築くにはどうすればよいでしょうか。信仰と証を維持し、忠実な人に約束された喜びを味わうにはどうしたらよいのでしょうか。地道な努力が必要です。涙が出るほど御霊を強く感じ、永遠に忠実であり続けようと決心したことのある人は多いと思います。ある人はこう言います。そんな気持ちを維持できれば義務を果たすことはとても簡単になるでしょうね。そのような気持ちを維持することは可能です。このような大会で感じる御霊は、月曜日が来て仕事や学校、家事や育児などの日常の雑務に追われるようになると、次第に薄れてしまうかもしれません。日々の雑務により、私たちの思いは神聖なものから世俗的なものへ、霊性を高めるものから霊的な土台を蝕むものへと流されていくのです。もちろんこの世界には霊的でないものがたくさんあります。それでも信仰の土台を強め、強い証を築いて、ひるむことも力を落とすこともなく生きることができるのです。この世で霊的に生きるために必要な土台をしっかり築き保つにはどうすればよいのでしょうか。役に立つ3つの指針をお教えしましょう。1. 祈りを通して土台を強める。祈りは魂の燃える望みです。祈るときには天のお父様と本当に話してください。何も考えずに同じ言葉を繰り返すという習慣は簡単に身についてしまいます。皆文字通り神様の霊の息子娘であることを思い出せば、祈りを通して御父に近づくことは優しくなるでしょう。神は私たちを知り愛し、私たちの幸福を望んでおられます。心から意味のある祈りを捧げましょう。感謝を伝え、必要なものを求めてください。御父の答えを求めて耳を傾けてください。そうすれば答えが与えられた時に気がつくでしょう。そうするうちに強められ祝福を受けられます。御父を知り、御父の御心を知るようになるのです。そうすれば御父の御心を信頼できるようになり、信仰の土台が強められます。常に祈りなさいという勧告に熱心に従ってこなかった方がいらっしゃるなら、今こそ従う時です。ウィリアム・クーパーは言いました。最も弱い生徒がひざまずいて祈るとき、サタンは震えおののく。 家族の祈りを怠ってはなりません。家族で祈ると効果的に罪を予防でき、喜びと幸福に満たされることができます。共に祈る家族は永遠に共にいるということわざは真実です。親である私たちが祈りの模範を示すならば、子供にとって生涯必要な自分自身の信仰と証という堅固な土台を築いてあげることになるのです。2、聖文を研究する。ヨシュア記の中で主が勧告しておられるように、夜も昼もそれを思うようにしてください。2005年、ゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁から出された年内にモルモン書を読むというチャレンジに何十万もの末日生徒が答えました。おそらく2005年12月はモルモン書を読む時間の最長記録が打ち立てられたのではないでしょうか。課題を成し遂げた私たちは祝福を受けました。証が強まり、知恵が増しました。引き続き聖文を読み研究してください。そうすれば聖文を理解し、その中にある教えを生活の中で応用できるようになります。詩人フィニー・バクスターの言葉を要約するとこうなります。何度学んでも悟らない人は、何度耕しても種をまかない人のようだ。聖文の研究に毎日時間を費やせば、間違いなく信仰の土台が堅固になり、真理に対する証が強められます。アルマはギデオンの地から南方のマンタイの地へ向かって旅していた時に、モーサイの息子たちと再会して大いに喜びました。アルマは久しぶりに会った彼らがなおも主にあって兄弟であったので、その喜びは一層深かった。さらに彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。私たちが神の御言葉を知り、それに従って生活できますように。信仰と証の堅固な土台を築くための三つの指針は奉仕です。ある朝、車で事務所に向かう途中、クリーニング屋の窓に次のような看板がかかっているのに気づきました。価値ある奉仕をご提供します。その言葉が私の頭から離れませんでした。突然その訳が分かりました。価値ある奉仕とはまさに主の奉仕のことなのです。モルモン書には高潔なベニヤミン王について記されています。ベニヤミン王は霊感あふれる指導者で、真にへりくだり、民に仕え、民を義の道へ導くのが自分の願いであると述べました。私は自分の生涯をあなた方のための務めに費やしてきたと言ったが、自慢したくて言ったのではない。神のために務めてきたに過ぎないからである。私がこれらのことを語るのは、あなた方が腹からのために務めるのは取りも直さず、神のために務めるのであることを悟らせるためである。これが価値ある奉仕です。私たち全員が召されている奉仕、すなわち主イエス・キリストの奉仕なのです。皆さんの人生の旅路で同じように旅している人に目を留めてください。皆さんの助けを必要としている人がいます。皆さんの確信、助け、励まし、霊感を必要としている人がいます。救うべき人がいるのです。13年前、私はジェイミー・パーマーという美しい12歳の少女に祝福を授けました。 彼女は癌になり、怯え、戸惑っていました。後に手術を受け、痛みの伴う化学療法を受けました。彼女は癌を克服し、今では聡明で美しい26歳の女性です。そして多くのことを成し遂げました。だいぶ前に聞いたことなのですが、彼女は未来が恐ろしく思えた最も辛い時期に、癌に侵された足を治療するために、何度も手術を受けなければならないことを知らされました。前々から若い女性が計画していたティンパゴノス洞窟へのハイキングなど問題外でした。洞窟はユタ州ソルトレイクシティの南方約65キロのワサチマウンテンのワサチ山脈の中にあります。ジェイミーは友達に自分を置いてハイキングに行くように言いました。そうは言っても彼女の心は落ち込んでいただろうと思います。しかし若い女性の仲間たちは言いました。ダメよジェイミー、あなたも一緒に行くのよ。でも私は歩けないのよ。じゃあ運んであげるわ。そして若い女性たちはその言葉通りにしたのです。その出来事は単なる思い出以上の意味があります。詩人ジェームズ・バリエは言いました。神は人に記憶する力を与えられた。辛い時に幸福な日々を思い出せるように。その若い女性たちはあの日を決して忘れないでしょう。あの日天のお父様は彼女たちを見て微笑んでおられたはずです。主は私たちを召され招いておられます。私たちは主の御霊を感じることができるのです。生活に堅固な土台を築く上で主の尊い約束を心に留めておきましょう。恐るな、我は長神、常に汝と共にあり、助け与え強くして、我が正しき力を持て、なれを支え励まさん。私たち一人一人がこの祝福にふさわしくなれますよう、救い主イエス・キリストの御名によりへり下ってお祈りします。アーメン。
夏のことですが、ある聖餐会に出席していたとき、夏休みで帰省していた3人の学生の話を聞く機会がありました。そのうちの1人の話に特に興味を惹かれました。彼女は夏休みの間、トラック運転手がよく立ち寄るレストランで働いていました。毎週同じ曜日にそのレストランで仕事をするある運転手がいたそうです。顔を合わせるうちに短い会話をするようになりました。どこに住んでいるのかを尋ねられ、彼女は夏休みで帰省していて秋に大学に戻るためのお金を貯めていることを伝えました。すると大学を尋ねられたので、ブリガム・ヤング大学アイダホ校だと答えました。学校について答えているうちに福音の話になりました。彼女はまず知恵の言葉について話したのですが、うまくいきました。男性は彼女の言葉に納得し、タバコをやめたのです。その後彼女は勤務時間が変わり、彼の接客をすることがなくなりましたので、短い手紙を添えて救いの計画についての教会のパンフレットを送りました。数日後、彼女からメモを受け取りました。そこには短く、君のおかげで人生が変わったと書かれていました。この若い女性のおかげで彼は人生で改めるべき事柄を考えるようになったのです。このウェイトレスとトラック運転手の小さな出会いの結末は知りませんが、彼の人生が変わったのは確かです。 彼女は続けて人に福音の素晴らしさを伝えるのがいかに簡単かを説明しました。普段の生活の中で口を開いて今この場でも永遠にわたっても祝福となる福音の真理について伝える機会は毎日あるのです。多くの人が自分はどこから来て、なぜここにいて、これからどこへ行くのかという疑問を抱いています。永遠の御父は私たちを目的も意味もない地上の旅に送られたのではありません。人が進歩し最高の救いと奨励を得るために従うべき計画を用意してくださったのです。伝道活動のガイドである私の福音を述べ伝えなさいから読みましょう。神は私たちの霊の御父です。私たちは神の子供で神から愛され、この地上に生まれる前天の御父の霊の子供として生活していました。けれども天の御父のような状態ではなく、肉体をもってこの世での生活を経験しない限り御父のようになって全ての祝福に預かることはできませんでした。神の大いなる目的は人が神の全ての祝福を享受できるようにすることです。神はそのために完全な計画を用意しておられます。私たちは地上へ来る前にこの計画を理解し受け入れていました。しかし今日、世の多くの人々は人生の最も基本的な疑問に対する答えを今なお探し続けています。見よ、ここにある、あそこにあるという叫び声はますます大きくなり、混乱を極めるばかりです。高度な技術により今や地上を覆い尽くす無数のケーブルや電波を通してこうした叫びが方々に送られ、混乱は増す一方です。メッセージもそれを広める方法もますます多様化しており、人々が混乱しても不思議ではありません。パウロは昔このように予言しています。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、真理からは耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るであろう。でも混乱する必要はありません。私たちを導くために人生の目的に関する疑問への答えが再び人類に与えられているのです。私たちが最初に救いの計画について聞いたのは生まれる前、聖文では第一の位と呼ばれている状態の時でした。第一の位のことはあまり分かっていませんが、私たちは霊として天の御父の子供として生活し、永遠の霊を地上で肉体に宿す機会に備えてある程度成長していました。また御父が大会議を開き、地上での生活の目的を説明されました。私たちにはその救いの計画を受け入れるか拒むかを自分で選ぶ機会がありました。この計画の中心は神の助けを得ながら自らの救いのために努力する機会を人に与えることでした。計画に従う方法を教え、人を罪と死から贖うために一人の指導者が選ばれました。主はモーセにこう語っておられます。見よ、初めから私が愛し選んだものである私の愛する子は私に、父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますようにと言った。私たちの兄であられるイエスが御父の計画に賛成する指導者となられ、私たちはその計画を受け入れました。そしてその選びによって私たちは地上に来る権利を得、第二の位に入ったのです。神はご自分の形にアダムとエヴァを創造し、骨肉の体を与え、エデンの園に置かれました。二人にはそのにとどまるか、あるいは善悪を知る木の実を食べて死すべき状態を経験するかという選択肢が与えられました。二人は試しを受け入れ、 身を食べて肉体の死を経験することになりました。自らの選びによって現世のあらゆる試練と困難を受けることになったのです。現世での生活には2つの目的があります。一つは他のどんな方法によっても得られない経験をすることであり、もう一つは骨肉の幕屋を得ることです。どちらの目的も人の存在に不可欠なものです。私たちは今主から命じられるすべてのことをなすかどうかを試されています。命じられることとは福音の原則と儀式であり、それらはイエス・キリストの福音をなすものです。それぞれの原則と儀式は天の御父のもとに戻り御父のようになるために備えるというまさに試しの持つ目的そのものに関係しています。マッコンキー長老は細くて狭い道を歩むことについてこう語っています。すべての人は現世におけるあらゆる分野において何を信じるかを決める必要があります。その上ではっきりとした分かりやすい概念に基づいて現世でのテストで成功を収め、試しの状態に合格するためにそれぞれの分野でどのように生きるかを決めるのです。もし正しい選択をするなら永遠の報いを受け、そうでなければ準備されている王国のより低いより劣った場所に行くことになるでしょう。細くて狭い道にとどまり正しいことを行おうと努力し、また行いたいと願っているすべての教会員はたとえこの世では完全から程遠い状態であるとしても、もし細くて狭い道にとどまったままこの世を去るならば永遠の御父の王国で永遠の報いを受けるでしょう。このすべてを可能にしてくださっているのがイエス・キリストです。主は御父の永遠の計画の中心であり、人類のために備えられた贖い主であられます。神はアダムとエヴァの堕落に打ち勝つためにご自分の愛子を贈られ、主は贖い主としてこの世に来てご自身の命を捨てることにより人のために肉体の死に打ち勝たれました。十字架上で亡くなられた時、主の霊は肉体から離れ3日目にもう二度と離れないものとして再び結合したのです。地上での生活は束の間です。すべての人が死によって霊と肉体が離れる時を迎えます。しかしイエス・キリストの復活によりこの世で善と悪のどちらを行ったかにかかわらず、すべての人が復活します。不死不滅は天の御父のすべての子供に与えられる賜物です。死は新しくより良い人生への入り口として捉えるべきものです。栄光に満ちた復活を通して肉体と霊は再び結合し、私たちはもう痛みや死を味わうことのない完全な不死不滅の体を得ます。しかし来世で得る栄光はこの世での行いにかかっています。贖いという贈り物と福音に従うことによってのみ再び神と共に住むことができるのです。救い主の復活後、十二使徒たちはこの栄えあるメッセージを述べ伝えるために地の国々に出て行きました。彼らは救い主の使命を教えながら広い範囲を旅しました。キリスト教という大きな動きが各地に広がり始めました。しかし教会は次第に廃墟に陥り、神権は受け継がれずに失われてしまいました。霊的な儀式を行う権能が地上から消えてしまったのです。次第に霊感を受けた人々が改革をもたらし始めました。ヒンクレー大官庁はそれを明るい夜明けと表現してこう語っています。しかしその長い暗黒の時代を経てろうそくに火が灯されました。ルネサンス時代の到来とともに学問、芸術、科学が花開きました。そして大胆で勇敢な男女による運動が起こり、 彼らは神とその恩子とを認めて天に目を向けました。いわゆる宗教改革です。その後何世代もの人々が地上に生を受け、その多くは争いや憎み、暗黒の中で生涯を送りましたが、ついに回復という大いなる新しい時代が訪れました。御父と御子が少年ジョセフに見姿を現され、この栄えある福音がもたらされたのです。世界は時満ちる真剣時代の夜明けを迎え、過去の真剣時代に存在したすべての良いもの、美しいもの、神聖なものが、この最も驚くべき時代に回復されたのです。栄光に満ちた最初の次元に続き、神聖な記録であるモルモン書が預言者ジョセフ・スミスに渡されました。私たちの救い主とその使命について新たな証が世にもたらされたのです。御父の永遠の計画を学ぶと、御父の愛には限りがないことがわかります。そこには御父のすべての子供たちが含まれているのです。全員が同じ受け継ぎと永遠の行く末に対する可能性を受けています。モルモン書の預言者アミュレクは、キリストの言葉が私たちに救いをもたらすことを証ししています。私の腹からよ、あなた方はすでに多くの証拠を得ており、聖文がこれらのことを立証しているのも知っているので、進み出て悔い改めの実を結んでもらいたい。誠に進み出て、もはや心を固くなにしないでほしい。見よ、今があなた方の救いの時であり、救いの日である。あなた方が悔い改めて心を固くなにしなければ、偉大な贖いの計画はすぐにあなた方に効果を及ぼすであろう。見よ、現世は人が神にお会いする用意をする時期である。現世の生涯は人が各自の務めを果たす時期である。もうこの世の風や人の教えに吹き回されることのないようにしましょう。私たちは宣言します。天は開かれ、神の永遠の計画に関する真理が再び人類に知らされています。私たちは時満ちる真剣時代に生きています。そして聖文を通して、神の初めから、時の初めからこの最後の真剣時代に至るまでに主が子供たちに与えてこられた偉大な計画についての証が与えられています。証拠は十分に記されており、私たちは主が子供たちのために用意された偉大な計画を知らないまま現世に一人置かれているのではないのです。主は律法に従うなら天の祝福を与えようと神聖な誓約によって約束してくださっています。どうぞこれらが真実であることを決して忘れないでください。主なる神が明らかにされた永遠の真理だからです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
このように多くの人の前に立ち、少し不安ですが、ある告白をしてからここしばらく私の心に重くのしかかっている事柄についてお話しします。1955年大学1年を終えた夏休みに、ワイオミング州モランにできたばかりのジャクソンレイクロッジというホテルで働きました。移動手段は14年前に製造された1941年型ハドソンでした。10年前にスクラップにされて当然の車でした。一番の難点は錆で車の床面に穴が開いているため、ベニヤ板で覆っておかないと足が地面に擦れてしまうことでした。良かったのは、当時の14年車には珍しく、ラジエーターにオイルではなく大量の水を入れるところでした。でもその水がどうなるのか、またオイルがどんどん薄く透明になっていく理由はよく分かりませんでした。 夏が終わり、約300キロの家路に備えて、モランでただ一人の修理工に車を見てもらうことにしました。彼は簡単に点検するとエンジンブロックにひびがあり、漏れた水がオイルに混じっていると言いました。オイルが薄くなる原因はそれでした。水がガソリンタンクの方へ流れていればとんでもないことになるところでした。さて、ここからが告白です。奇跡的に無事帰宅すると、父が嬉しそうに迎えてくれました。抱き合い、言葉を交わした後、父は後部座席にジャクソン・レイク・ローチの客室用タオルが3本あるのに気づきました。父はがっかりした顔で言いました。お前には失望したよ。私は特別悪いことをした意識はありませんでした。私にとってそのタオルは豪華なホテルで一夏働いた記念に過ぎませんでした。けれどもタオルを持ち帰ったことで父の信頼を失ってしまい、心に大きな打撃を受けました。次の週末、私は車の床のベニヤ板を固定し、ラジエーターに水を入れると3本のタオルを返すためジャクソンまでの往復600キロの旅に出ました。父は訳を尋ねませんでしたし、私も説明しませんでした。言葉は必要ありませんでした。出費も痛みも伴いましたが、私は正直について生涯忘れられない教訓を得ました。悲しいことに、今の社会に最も欠けている徳は正直と誠実さなのです。ここ数年、ビジネス界の指導者たちが不正直やその他の悪質な行為を暴かれるケースがますます増えています。そのため、長年誠実に働いてきた無数の人が勤め口や年金を失いました。家を失い、教育やその他の人生設計が狂ってしまった人もいます。学校では不正が横行し、学問を収め、将来に備えることよりも成績や卒業証明にばかり心配しているという報道もあります。大学の医学部を不正に卒業して実際に複雑な医療行為を行っている人について報道されることもあります。高齢者やその他の人が詐欺師の犠牲になり、家や老後の貯金を失ったという話もよく聞きます。不正直や誠実さの欠如はいつも貪欲、傲慢、無礼な心から生じています。箴言にはこうあります。偽りを言う唇は主に憎まれ、真実を行う者は彼に喜ばれる。アンタイ・ニーファイ・リーハイの民と呼ばれた改心したレーマン人についてモルモンはこう記しています。また彼らはニーファイの民の中にあり、神の教会に属する民の中に数えられた。さらに彼らは神と人々に貢献する熱心さでも秀でていた。彼らはすべてのことについて全く正直であり、また最後まで確固としてキリストを信じた。30年ほど前、ある企業で働いていた頃のことです。私は仕事上の知り合いとシカゴのオヘア空港の中を歩いていました。その中の一人は会社を数千万ドルで売却したばかりでした。つまり大金持ちだったのです。新聞販売機の横を通り過ぎた時、彼は新聞を一部買うために25セントを入れました。けれども彼は扉を開けると新聞を数部取り出して私たち一人一人に配り始めたのです。私にもくれたので、私は25セントを入れ、義務を返さないように冗談めかして言いました。ジム、25セントで誠実さを売りたくないよ。1ドルならちょっと考えるけど、25セントではね。私はあの3本のタオルと1941年型のポンコツハドソンの経験を覚えていたのです。数分後、またあの新聞販売機のそばを通りました。その時ジムは一人で販売機まで行って25セント硬貨を入れていました。この話をしたのは、私自身を並外れた正直者として描くためではなく、3本のタオルと25セントの新聞の教訓を強調するためです。ビジネス界、学校や家庭、その他どのような場所であっても、 人の心が正直で満たされない限り、正直な行為を見ることはないでしょう。心に残る大切な教訓はしばしば3本のタオルや25セントの新聞のように分かりやすい模範によって教えられます。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよや、何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよという単純な教えを子供の頃に受けるなら世界はどうなるんでしょうか。不正を働いた会社の役員が3本のタオルや25セントの新聞のような経験を幼い時にしていたら、働き口と年金を失ったあの何千人もの人々たちはどうなっていたでしょう。正直は誠のクリスチャンの生活の基本です。末日聖徒にとって正直は主の聖なる神殿に参入するための重要な条件です。正直と誠実は私たちが神殿で交わす契約の根幹をなします。毎週日曜日、救い主の体と血の聖なる印を受けるたびに新たにする基本的で神聖な契約には正直になるということも含まれています。末日聖徒である私たちには正直の原則を教えるだけではなく、3本のタオルや25セントの新聞の単純な模範のように原則に従うという神聖な義務があります。正直は私たちの日々の生活を収める最も基本的な価値観であるべきです。正直と誠実という聖なる原則に誠実であるなら、私たちは自分の信仰と自分自身に誠実なのです。末日聖徒である私たちが世界で最も正直な人々の中に数えられますようにお祈りします。アンタイ・ニーファイ・リハイの民のように、私たちも全てのことについて全く正直で、確固としてキリストを信じたと言われますよ。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
私がこのメッシュを通して出会った友人たちを紹介しましょう。彼女はエライザで、よく一緒に初等教会の歌を歌います。それからルーカスとキエラ。ルーカスはスペイン語で信仰歌唱を覚えています。ケイトリンは恥ずかしがり屋ですが好奇心旺盛です。クラスに入るなり、何歳なのと聞かれました。マーサは隣に座ると私の腕を組んでくれました。彼らの輝く笑顔にお気づきですか？皆さんの家庭や近所にはどんな子供たちがいますか？彼らを見て彼らのことを考えてみてください。救い主は神の王国に入るには子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものになるように教えられています。しかしどんなに信仰にあふれていても、子供たちは邪悪な世の問題に直面します。子供たちの目に信仰の光を輝かせ続けるにはどうしたらよいのでしょう。子供の人生にとって、義にかなった家族にとって変わるものはありません。しかし今日の世においては、献身的な両親だけでなく、私たち一人一人が守り、教え、愛さなければなりません。兄弟姉妹、子供たちを守るとは、養い育てるための環境を整え、生活に御霊を招き、御霊を確かに感じられるようにすることです。それは同時に、いかなる無関心、無視、虐待、暴力などとは無縁の生活を意味します。世の悪がますます深刻化する中、その他の有害な状況からも子どもたちを守るべきです。それには行き過ぎた期待や諦め、過保護、忙しすぎるスケジュール、自己中心的な態度などがあります。どれも子どもたちが聖霊を感じ、信頼し、その導きを受ける能力を鈍らせてしまいます。子どもたちはどんな人よりも福音の真理に心を開いています。ですから子ども時代は彼らに正義を選ぶのを教え、 強める上で一生で一度の大切な時期なのです。教えるべきことは簡単にわかります。聖文と預言者の言葉にはっきりと記されているからです。ニーファイはそのことをこのように要約しています。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを預言し、またどこに罪の許しを求めるべきかを、求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの預言したことを書き記すのである。ではどうしたら、どう教えたらよいでしょう。預言者の勧告に従って、家族の祈り、聖文研究、家庭の夕べの時間を取ることから始めましょう。その勧告はもう聞き飽きたでしょうか。あるいはあまりに忙しすぎてこれ以上増やすのは難しいでしょうか。家族での礼拝が思うようにできない時も、ただ従順に従うなら天の窓は開かれ、主の祝福を招くことができると証しします。実際に生活のあらゆる場面で従順の模範を見せることは、子供に福音を教える最高の教訓となります。ですから福音を学び実践してください。自分が知らない、または従っていない原則を教えることはできません。子供たちは私たちが想像以上に早く私たちの人格や思いを見分けます。ですから子供たちを愛してください。私は子供の頃愛をいっぱい感じていました。そのおかげで救い主が私を愛してくださっていると簡単に信じることができました。両親が愛と義を持って子供たちを育てるという神聖な義務を理解している家庭において、子供たちの素晴らしい成長を遂げます。それでも全ての人が助けになれます。周りの子供たちに心を止め、名前を覚えてください。話しかけ、耳を傾け、励まし、導き、良い関係を築き、使え、証を分かち合ってください。皆さんの愛によって、子供を救い主の愛に導く助けができるのです。バスリーは、多くの時間を路上で過ごし、真理を見出すにも、両親の助けはありません。この教会の小さな支部を見つけたバシリーは、教会で行われる活動に全て参加しています。バシリーに連れられて3人の弟も教会に集い、他の友達も初等教会に来るようになりました。会員でないこの男の子たちの集う支部がこの地域で一番大きな初等教会となったこともあります。彼らは真理に引き寄せられ、その顔は福音の光に照らされて輝き始めています。少年たちのこの小さな支部のすべての会員、青少年、ヤングアダルト、宣教師、教師、そして真剣指導者から温かい歓迎を受け、守られ、教えと愛を受けています。皆さんの近所や初等教会の子どもたちについて考えてください。支部やワードにはどんな子どもたちがいますか？バスリーのように皆さんを必要としている子どもがいるのではないでしょうか？この少年たちや彼らのような子どもたちについて考えるとき、救い主がアメリカ大陸に来られた時の記述から大きな希望を得ます。救い主が見姿を現せる前、嵐や地震、火事、旋風が起こり、3日間深い暗闇に包まれました。私はしばしばその場にいた子どもたちのことを考えます。その時両親が感じた恐れや不安はどれほどのものだったことでしょう。救い主は見姿を現されると、群衆に幼い子供たちを連れてくるよう命じられました。両親はどれほど子供たちを救い主のもとへ連れ行きたいと思ったことでしょう。そして彼らは救い主が子供たちのために涙を流され、一人一人を祝福し、彼らのために天父に祈り、天使を使わして教えを授けられたのを目の当たりにしたのです。この部分を読むとき、救い主こそが偉大な守り手、究極の教師、愛と癒しの永遠の源であられることを思い出します。私たちはまた暗闇に囲まれた時代にあって、この子供たちを救い主のもとに連れてくるように命じられています。バラード長老が語ったように、現代の子供たちを愛と信仰の炎と子供たちの真の属性を理解する心で包み込むよう神から任じられているのは私たちなのです。兄弟姉妹、私は母親として 初等教会の指導者としてこの技が容易でないことを知っています。子供たちを守り、教え、愛することは大変な仕事であり、落胆し、疲れ、努力の結果を見るのはずっと先になることも多々あります。しかし、子供たちを救いの地元に連れ来ることが難しいからこそ、私たち自身が身元に行かなければならないのです。主と主の御霊による助けを求めるなら、奇跡を見るでしょう。自分自身の心が変化し、私たちも従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛にあふれたものとなり、すべてのことに喜んで従うようになるのを感じるでしょう。自分自身の顔に福音の光を輝かせ、救い主が言われた次の言葉の意味を理解するでしょう。また、誰でも、このような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。救い主を愛しています。主は私と皆さんと子供たちをあがなう力を持っておられます。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
This is the 176th
末日聖徒イエス・キリスト教会第176回半旗総大会の模様をお届けしています。
私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。大人は時々この清い信仰を持つ子供の宣言の力を感じていません。義の敵サタンは神界や我々と神界との関係に疑いを抱かせます。主は予言されました。末日には先民すら惑わされると。ルシフェルがいかに神の聖なる人々を捕らえるために落とし穴を仕掛けているか、例を三つ挙げます。根拠のない無力感という落とし穴。忠実な若者は期待に応えられないと感じます。褒められるのは少ないのに批判は受けます。女の子はメディアに綺麗ではないと思わされ、連日自問します。自分は天の御父の愛や救い主の贖いの犠牲、御霊の導きを受けるにふさわしいだろうかと。自分の不完全さを誇張するという落とし穴。素晴らしくふさわしい宣教師が神の期待に応えられないと感じ、正義を行われる厳しい天の御父や自分の罪は清めてくださらない救い主、不完全な人の伴侶になりたくない聖霊を心に思い浮かべてしまいます。不必要な罪悪感を抱くという落とし穴。ある女性は献身的な母親、
愛の深い友、教会のしもべであり、神殿にもよく参入していました。しかし、真剣指導者のもとで解決済みの以前の罪について、自分を許せず、自分の人生が主に受け入れられるのかを疑い、永遠の命への希望を失っていました。もし似た思いを感じている人がいれば、進めます。幼子のようになり、贖い主のこの世での来臨にあたって、御父と御子が示された大きな驚くべき愛を再び感じてください。御父と主の完全な愛を信じる幼子のような信仰は、無力さや不完全さ、罪悪感というサタンの罠を断つのです。箴言に、人となりはその心に思うそのままであるとあります。絶えぬ祈り、聖文研究、教会への出席や神殿参入に加え、神の愛をさらに感じるために、思いを変える5つの提案をします。第1は、自分が天の御父の大事な子供であるとの認識です。子供は神の子です。私やあなたと歌い、大人が忘れていることを感じ、また知っています。皆さんは神の形に創造され、主の犠牲に値する価値がある御父の子供です。神は慈悲深く皆さんを愛しておられます。価値がないと思わせるのはサタンだけです。対照的に聖霊によって感じるのは、積極的に変わりたいという希望から悔い改めに導く神の御心に沿った悲しみです。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えてください。否定的な考えや言葉を繰り返すのはやめましょう。謙遜と卑下は別物です。弱点にこだわらず、独自の才能を見つけて使ってください。第二は、重荷を主に負っていただくことです。期待や試練に押しつぶされそうになったら、一人で戦わず、幼い子供のようにひざまずいて祈りましょう。主は、私を仰ぎなさい、疑ってはならない、恐れてはならないと命じられました。疑いや恐れ、心配は、重荷や不安を自分で背負っているためです。無力だと悩む人は、自信を持って言ってください。強くしてくださるキリストによって、何事でもできると。力の限りすべてのことを喜んで行うならば、あとは主が引き受けてくださり、物事はうまく運ぶでしょう。救い主は、すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげようと約束されました。重荷を主に委ね、そうすれば、御霊による平安を感じます。第三は、自分の罪や欠点を許すことです。御父は、この世で完全になるようには言われていません。現世で過ちを犯すことをご存知です。しかし、神は、この世を愛してくださったので、憐れみ深い救い主を備えてくださったのです。イエスは言われました。私が許そうと思うものを許す。しかし、あなた方には、すべての人を許すことが求められる。自分と人を許し、悔い改めた罪を忘れてください。神が忘れてくださるのですから、時間を無駄にしてはなりません。許すためには、主の贖いを信頼します。預言者ゼノクは祈りました。あなたが御子のゆえにかけて来られた憐れみを、この民が理解しようとしないので、あなたはこの民のことを怒っておられますと。人が御子の贖いの犠牲の力を制限すると、御父は悲しまれます。主への信仰を実践するなら、罪は拭い去られます。悔い改めた後でも罪悪感が残るなら、ふさわしさを明言した真剣指導者を信じてください。第4は、永遠の命への希望を持ち続けることです。過去に犯した罪や性格的な欠点、誤った決定のために神の祝福を受け入れられないと思う人は、父アルマを考えてください。ノア王の不道徳な祭司だった若き日々に、 罠にかかり、忌まわしいことをたくさん行い、辛い悔い改めをしたと認めています。しかし、アルマの悔い改めは完璧で、贖いが無限であるために預言者になり、永遠の命の約束を受けました。最善を尽くして従順になり、悔い改めるなら、主の贖いと恵みによって、日の栄の王国に場所が得られるのです。第5は、日々喜びを見出すことです。奉仕は喜びです。人助けに忙しければ、欠点に悩むことは少なくなります。救い主は言われました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、自分の命を失う者はそれを救うであろう。悲観主義をして、幼子のように楽観的になれば、生涯喜びを感じるでしょう。それは、生活の隅々に神の愛の手を認めるという美徳です。賛美歌に、身恵み数え上げ、主の技、褒めたたえよ、とあります。天の御父が大きな愛を示してくださいます。イエス・キリストは、無力さや不完全さ、罪から人を救う力を備えておられます。聖霊は不完全でも悔い改めた人の伴侶になられます。悪魔の罠と葛藤している忠実な生徒の皆さん、神が神の御子の喜びによって重荷を軽くしてくださるように祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My beloved brothers and
sisters, 愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんの信仰、献身、そして愛に感謝をしています。私たちは主が望まれている人物になり、主が望まれていることを行うという非常に大きな責任を共有しています。また散らされたイスラエルを集めるという偉大な技に携わっています。今日この教義についてお話しするのは、イスラエルの衆王が神の永遠の計画において特異な重要性を持っているからに他なりません。遠い昔、主は父祖アブラハムにその子孫を選ばれた民にすると約束されました。この制約に関する聖句は聖文の至るところにあります。この制約にはアブラハムの血統に神の御子がお生まれになること、特定の地が受け継がれること、そしてその子孫によって地上の国民と種族が祝福されることなどが含まれます。その制約のいくつかはすでに成就していますが、このアブラハムの制約は末日においてのみ成就するとモルモン書には記されています。またモルモン書には、私たちが主の制約の民に含まれていることも強調されています。これらの約束の成就に個人的に携われることは私たちの特権です。なんと素晴らしい時代に生きていることでしょうか。古代イスラエルの部族たちはアブラハムの子孫として真剣の権能と福音の祝福を受けていましたが、やがて民は背きます。彼らは預言者たちを殺し、そのために主から罰を受けました。十の部族はアシリアに囚われていき、それ以降人類の歴史記録から姿を消し失われてしまいます。無論神の目には失われてはいないことは明らかです。残りの二つの部族は短期間存続し、その後背いたためにバビロンに囚われていきました。バビロンから戻った時、彼らは主の好意を得ましたが、その時も主を敬いませんでした。主を拒み、そしったのです。愛に溢れる御父は悲しみながらこう誓われました。私はあなた方を国々の間に散らす。主はその通りにあらゆる国々に散らされたのです。散らされたイスラエルを集めるという神の約束も同じように明確なものです。 例えばイザヤは松椅子において散らされ剥ぎ取られたそれらの民に主が解く走る使者を送られるのを予見しました。聖典の随所に記されている集合に関するこの約束はイスラエルの産卵に関する予言と同じように確かに成就するのです。主イエス・キリストは十字架におかかりになる前にご自身の教会を設立されます。教会には使徒、預言者、70人、教師などがおり、主はご自身の福音を述べ伝えるために弟子たちを世に使わされました。しばらくすると主がお立てになった教会に霊的な腐敗が生じました。主の教えは曲げられ儀式が変えられました。そしてまず廃墟のことが起こらなければ主が再臨されないことを知っていたパウロが予言したように大廃墟が起こったのです。この大廃墟は過去の各神権時代を終わらせたのと同じ鉄を踏みます。最初はアダムの時代でした。それからエノーク、ノア、アブラハム、モーセなどの神権時代がありました。それぞれの預言者は主イエス・キリストの神性と教義を教える使命を負っていました。どの神権時代でもこれらの教えは民を助けるために与えられました。しかし民の不従順さが廃墟を生んだのです。そのため過去のすべての神権時代は時期と場所が限定されていました。それぞれの神権時代が廃墟で終わったため時期に限りがあり、またこの地球の比較的小さな区域に限定されていたのです。このため完全な回復が必要でした。父なる神とイエス・キリストはこの神権時代の預言者としてジョセフ・スミスをお召しになりました。過去の神権時代に存在した神から与えられる全ての権能がジョセフ・スミスによって回復されたのでした。この時満ちる神権時代は時期や場所が限定されません。廃墟で終わることはなく世界中を真理で満たすのです。ペテロとパウロが予言したようにすべてのものがこの神権時代で回復されることになっていました。ですからその回復の一部として長い間待っていたイスラエルの集合が必ず起きるのです。イスラエルの集合は主の再臨の先駆けとして必要なものです。この集合の教義は末日聖徒イエス・キリスト教会の極めて重要な教えの一つです。主はこう宣言されました。私が自分の民イスラエルの家を長年の離散した状態から集めて彼らの中に再び私の シオンを設けることの一つの印を与えよう。モルモン書の出現は主がイスラエルを集めアブラハム、イサク、ヤコブと交わした契約を成就し始めたことを全世界に示す印です。私たちはこの教義を教えるだけでなくそれに携わってもいます。帳の両側で主の選民を集めるのを手伝うことでこの技に携わっているのです。モルモン書はこの技の中心を成しています。集合の教義を宣言し、またイエス・キリストについて学び、その福音を信じ教会に加わるよう人々を促します。実際もしモルモン書が出現しなければ約束のイスラエルの集合は起きないのです。私たちにとってアブラハムという栄誉ある名は重要です。この名は聖書のどの聖句よりも回復された聖文の中に数多く登場します。 アブラハムは末日聖徒イエスキリスト教会のすべての会員と結びついています。主は預言者ジョセフ・スミスを通して現代に再びアブラハムの契約を宣言されました。私たちは神殿の中でアブラハム、イサク、ヤコブの子孫として究極の祝福を受けます。この時満ちる真剣時代は神により天と地と両方において集合の時代として予言されていました。ペテロは大廃墟の後に回復が訪れることを知っていました。主と共に変貌の山にいた ペテロはこう宣言しています。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかれなければならなかった。近代になって使徒のペテロ、ヤコブ、ヨハネが終わりの時代のためにまた天にあるものと地にあるもののすべてを一つに集める時満ちる時代のために主の王国の鍵と福音の真剣時代を携えて主から使わされました。1830年に預言者ジョセフ・スミスは万物の回復をもたらす鍵を持つエライアスという名の御使いについて知らされます。6年後カートランド神殿が奉献されました。主がその聖なる宮を受け入れられた後、天使たちが真剣の鍵を持って訪れました。モーセが現れて地の主王からのイスラエルの集合と北の地からの十部族の導きの鍵を委ねた。この後エライアスが現れ、私たちと子孫によって私たちの後の時代のすべてのものが祝福を受けるであろうと述べ、アブラハムの福音の真剣時代を委ねた。それから預言者エリアが来てこう宣言しました。見よ、マラキの口を通して語られた時がまさに来た。主の大いなる恐るべき日が来る前に彼が使わされ、先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に向けさせ、全地が呪いを持って打たれることのないようにする。これらの出来事は1836年4月3日に起き、マラキの預言が成就しました。この真剣時代の神聖な鍵が回復されたのです。キリストのもとに来るという招きは、憐れみにより福音を知らずに亡くなった人々にも差し伸べられます。死者の準備の一部として他の人々が地上で働くことが必要になります。私たちは人生、人を主とその家族のもとに集めるために系図を集め、家族グループシートを作成し、そして身代わりとして神殿で宮座を行います。この地上で伝道活動はイスラエルの集合に欠かせません。福音はまずイスラエルの失われた羊に伝えられることになっていました。そのため主のしもべたちは出て行って回復を宣言します。教会の宣教師たちは多くの国で散らされたイスラエルを探してきました。古代と同じように彼らを岩の裂け目から借り出し砂取ってきました。キリストのもとに来るという選択は物理的な場所の問題ではありません。個人と個人の献身の問題なのです。人々は距離を離れることなく主を知るようになります。教会の初期の時代、改宗はしばしば移民をも意味しました。しかし今日ではそれぞれの国で集合することになっています。 主は聖たちにそれぞれの生まれた国でシオンを設立するようにお命じになりました。聖文には人々が彼らの受け継ぎの地に集め戻され、彼らに約束されたすべての地に定住すると宣言されています。各国はその国民のための集合場所です。ブラジルの生徒の集合地はブラジル、ナイジェリアの生徒の集合地はナイジェリア、韓国の生徒の集合地は韓国なのです。シオンは心の清いものです。義にかなった生徒がいる場所ならどこでもシオンです。各言語での出版物や通信網の発達、集会所の建設のおかげで、ほとんど全ての会員が居住している地域に関係なく、福音の教義、鍵、儀式、祝福を受けることができるようになっています。霊的な安全は、私たちの住む場所ではなく、生き方にかかっています。各国の生徒たちは主の祝福に対し同等の権利を得ることができるのです。全能の神によるこの技は真実です。主は生きておられます。イエスはキリストです。この教会は約束されたイスラエルの集合を含め、その神聖な目的を果たすために回復された主の教会なのです。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁は今日の神の預言者です。イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。
聖歌隊に感謝しています。本当に美しい歌声でした。私の話の後、聖歌隊が来たりて歌えを歌います。閉会の祈りは70人の W.W. シャムエ長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。兄弟姉妹の皆さん、まず個人的な話をさせてください。教会の大官庁は教会全体のものです。その命は自分のものではありません。大官庁の使命は仕えることです。皆さんもご存知の通り、私もだいぶ年を取りました。もう96歳を過ぎています。私の健康のことでたくさんの憶測が飛び交っていることを知りました。きちんとお話しさせてください。あと数ヶ月長く生きることができれば、私はこれまでのどの大官庁より高齢になります。高慢な気持ちで言っているのではありません。感謝しているのです。今年の1月、私は大きな手術を受けました。今まで病院にかかることなどなかった私にとって、それは憂鬱な経験でした。手術後、さらなる治療を受けるべきか考えました。私は受けることにしました。医師たちによると、その結果は奇跡的だったようです。皆さんが祈ってくれたおかげで良い結果が得られたのだと知っています。心から皆さんに感謝しています。主は私が生きるのをお許しになられました。どれくらい生きるのかは分かりません。しかし、それがどれくらいであっても、私は最善を尽くして任務を果たし続けます。この大規模で複雑な教会を管理するのは容易ではありません。けれども、大官庁会が見過ごすものは何もありません。大官庁会の承認なしで大きな決定がされたり、資金が使われたりすることはありません。責任もストレスも大きいのです。しかし、主がお望みになる限り、私たちは前進します。4月にも申し上げたように、私たちは主の御手にあります。私の健康は比較的良い状態にあります。それでも、もし後継者の召される時が来れば、引き継ぎは円滑に、この教会の頭である主の御心のままに進められるでしょう。ですから私たちは信仰を持って進みます。そのことについて今朝皆さんにお話しします。この教会はその初期から信仰を持って前進してきました。信仰は預言者ジョセフ・スミスの強さでした。森で祈るようジョセフを駆り立てた信仰に感謝しています。また信仰によってモルモン書が翻訳され出版されたことを感謝しています。またジョセフが祈った結果、主の答えとしてアロン神権とメルキゼデク神権が授けられたことに感謝しています。ジョセフが信仰によって教会を組織し、正しい方向へ導いてくれたことに感謝しています。そしてこの真理の御業に対する証として命を捧げたジョセフに感謝しています。信仰はブリガム・ヤングを動かす力でもありました。私はよく非常に多くの生徒をソルトレイク盆地に定住させたブリガム・ヤングの信仰について考えます。彼はこの地域についてほとんど知りませんでした。次元でしか見たことがなかったのです。土壌や水質、気候についてはほとんど無知でした。それでも最初にこの地を見たとき、ブリガム・ヤングはためらうことなく、まさにこの地である、さあ行こうと言ったのです。教会の大官庁も皆信仰がありました。ひどい逆境の中でも彼らは信仰を持って前進しました。 作物を食い荒らすバッタや干ばつ、また長引く冬であってもそうしてきました。連邦政府からの迫害であってもそうです。さらに近年では各地での津波、地震、洪水の被災者に対して緊急に人道支援を施す必要があった時もいつも同じでした。福祉倉庫の物資を供給してきたのも、また教会内外の困窮者に向けて多額の義援金を送付できたのも、すべて信仰があったからです。今年は教会歴史において記念すべき年です。ウィリー・テグルマ隊とマーティン・テグルマ隊、そして彼らと共に旅したハントとホジェット・ニグルマ隊がここに到着してから150年が経ったのです。彼らについては多くが記されているため詳しく語る必要はないでしょう。皆さんはよく知っていると思います。もし少し申し上げるなら、イギリスからグレートソルトレイク盆地への長い旅を信仰を持って始めた人々の話です。彼らは前途に何が待ち受けているかほとんど知りませんでした。それでも前進したのです。彼らは大きな期待を胸に旅を始めました。しかしその期待は西部に近づくにつれ失われていきました。プラット川沿いのうんざりする旅路からスイートウォーター盆地へと進むにつれ、多くの人が亡くなっていきました。食料は少なくなり、牛は死に、手車は壊れました。満足な寝具も衣服もなく、嵐が猛威を振るいました。避難できる場所を探しましたが見当たりませんでした。嵐が彼らを打ちのめしました。文字通り餓死寸前でした。多数の死者が出て凍りついた地面に埋葬されました。その時幸いにもイギリスから戻ってきたフランクリン・D・リチャーズが通りかかりました。リチャーズ兄弟は馬に乗っていたためずっと早く旅することができ、先にソルトレイク盆地に到着しました。ちょうどこの季節のことです。総大会が行われていました。知らせを聞いたブリガム・ヤングはすぐさま回収の前に立ち上がり、このように言いました。私はこれから大会で話をする長老たちに代わって教会員に申し上げたいことがあります。1856年10月5日の今日この時に、大勢の兄弟姉妹が平原を手車でこちらに向かっています。ほとんどの人はここから1100キロほど離れたところにいます。彼らをここへ連れてこなければなりません。援助を送る必要があります。ここへ連れてきてほしいのです。話をする予定だった兄弟たち、平原に取り残されている人がいます。このコミュニティに今日求められていることは、冬が訪れる前に彼らをここへ連れてくるということです。私は今日ビショップの皆さんに要請します。明日やその翌日まで待つつもりはありません。60組の元気なラバと12台から15台の荷車が必要です。牛を送るつもりはありません。必要なのは元気な馬とラバです。この純州内にいる元気な馬とラバをぜひ集めなければなりません。また12トンの小麦粉と良い魚車を40人揃える必要があります。60組か65組のラバ、手綱のついた馬。皆さんに申し上げます。私が今話しているような原則を実行に移さない限り、皆さんの中でその信仰、宗教、信仰の告白によって神の日の栄の王国に救われる人は誰もいないでしょう。さあ行って 今平原にいる人々を連れてきてください。そしてこの事柄に従事してください。そうしなければ信仰は無に帰するでしょう。これまで聞いてきた教えも虚しいものとなるでしょう。私たちがお願いするこれらのことを行わない限り、皆さんは救われないでしょう。直ちに馬とラバが、また丈夫な荷車が差し出されました。大量の小麦粉も提供され、暖かい衣服と寝具がすぐに用意されました。翌日か翌々日には、荷物を積んだ荷車が大雪の中を東へと向かっていったのです。窮地に立つ生徒たちのもとに到着したとき、救助隊は天からの使者のようでした。人々は感謝の涙を流しました。手車隊の人々は急いでソルトレークのコミュニティに行けるよう、荷車に移されました。200人以上が亡くなりましたが、1000人が助かりました。大平原で悲惨な状況の中にいた人たちの中に、私の妻の曾祖母がいました。彼女はハント荷車隊の一員だったのです。現在ソルトレークシティ墓地にある妻の墓は、曾祖母であるメアリー・ペンフォールド・ゴーブルの墓を見下ろせるような場所にあります。メアリー・ゴーブルは1856年12月11日この盆地に入った時に娘の腕の中で亡くなり、翌日に埋葬されました。曾祖母はその長い旅路で娘を3人亡くしました。生き残った娘の足はひどい凍傷にかかっていました。なんという話でしょう。苦しみ、飢え、寒さ、そして死に満ちた話です。彼らは凍りかけた川を渡り、荒れ狂う吹雪の中、どこまでも続くロッキー山脈を登り続けました。この記念すべき年が過ぎると、この話の多くが忘れ去られてしまうかもしれません。しかしこのような話が繰り返し語り継がれ、これからの世代に先祖たちの苦しみと信仰を思い起こすようなものとなるよう願っています。彼らの信仰は私たちの受け継ぎです。それは私たちが今日得ている快適な暮らしのために、彼らが払った代価を思い起こさせるものです。しかし信仰は手車隊の旅のような偉大で英雄的な出来事の中にだけ示されるものではありません。小さくても意義深い出来事の中に示されます。そのような出来事を一つお話ししましょう。約120年前、ユタ州マンタイ神殿が建設中だった頃、ジョージ・フランシス・パクスマンは仕上げ大工として働いていました。彼と若い妻マーサには子供が一人いて、二人目が生まれるところでした。神殿東側の重い扉の一枚を取り付けるとき、ジョージは硬役性ヘルニアという病気になってしまいました。強い痛みが走りました。マーサは彼を荷車に横たわらせ、ニーファイに連れて行き、そこから汽車に乗せてプロボへ向かいました。しかしジョージはそこで亡くなり、それから62年間、彼女は裁縫の仕事をしながら、一人で生活を切り盛りしました。話から逸れてしまうのですが、私は妻と婚約したとき、彼女に指輪を贈りました。結婚したときは結婚指輪を贈りました。彼女は二つの指輪を何年も身につけていました。ところがある日、妻は二つの指輪を外して、この金の結婚指輪をしていました。それは妻の祖父、祖母、マーサ・エリザベス・エヴァンス・パクスマンのものでした。先ほどの事故によって命を失った夫のジョージから贈られたものです。ある春の日にマーサは家でを掃除していました。家中を掃除するため家具をすべて外に出していました。マットレスについた藁を振り払っていたとき、 マーサは下を向いたはずみに指輪を落としてしまいました。注意深くあらゆるところを探しました。それは愛する夫の唯一の形見だったのです。藁をかき分けて調べましたが、指輪は見つかりませんでした。涙がこぼれました。ひざまずき、指輪が見つかるよう助けてくださいと主に心から祈りました。すると目を開け、下を向いたとき、そこに指輪があったのです。今私はその指輪を持っています。皆が見るには小さすぎます。18金でできた古く傷つき曲がった指輪です。しかしこれは窮地の中、主に懇願した女性の信仰を表しているのです。このような信仰は活発であり続けることの源となります。希望や信頼の源です。私たちにはこのような素朴な信仰が大いに必要なのです。この偉大な大義を推し進めるにあたり、さらなる信仰が必要です。信仰がなければ御業は止まります。しかし信仰があれば、誰もその進歩を止めることはできません。救い主はおっしゃいました。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこに移れと言えば移るであろう。アルマは息子ヒラマンにこう宣言しました。悔い改めと主イエスキリストを信じる信仰についてこの度に述べ伝えなさい。謙遜になるように、また柔和で心のへりくだったものになるように教えなさい。主イエスキリストを信じる信仰を持って悪魔のあらゆる誘惑に立ち向かうように教えなさい。私たちが携わる偉大な大義において、主が信仰を与えてくださいますように。信仰がろうそくの光のように闇夜を照らし、昼の雲のように私たちを導きますように。このことを私たちの信仰の源である主イエスキリストの聖なる御名によりへりくだり祈ります。アーメン。
Our Father in heaven, we express our
私たちの天の父なる神様、私たちは心からの感謝を申し上げます。私たちに注がれた御霊に対して語られた言葉について、また音楽について感謝いたします。私たちの人生を祝福し、家族を祝福してください。私たちがあなた様の福音について教えられたことを行うことができますように、私たちはこの福音の回復に、またジョセフ・スミスに、また多くのものを犠牲を捧げた生徒たちに感謝いたします。私たちが同じ、彼らと同じ信仰を持ち、この御業を進めることができますように、私たちの預言者であるヒンクレ大官長を祝福してください。彼に健康を恵んでください。私たちの宣教師をお守りください。彼らに成功を与え、福音を述べ伝えることができますように。私たちが常にあなた様の御子イエス・キリストの贖いを思えることができますように。
Dismiss us now. We pray humbly in the name.
イエス・キリストの御名によりヘリクライに祈ります。アーメン。
This has been a broadcast of the
松井一生とイエス・キリスト教会第176回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。